こんにちは、まなぶです。今回はブログで稼げるキーワードのまとめ、こういったテーマでお話をしていきます。で、先日に僕はこういったツイートをしました。で、読み上げていくと、ブログで稼げるキーワードのまとめですね。で、おすすめ、比較、手順、商標、始め方、買い方、最安値、口コミ。で、上記のキーワードで記事を書き、そして商品に誘導できたら普通に稼げます。月3から5万余裕かと思うので、YouTube でセミナー講義をしますっていうツイートですね。で、今回の動画っていうのは、ブログで稼ぐ際のキーワードの話ですね。で、大半の人って、キーワードの重要性に多分そこまで気づいてないと思うんですよね。じゃあブログで稼ぐ際に最重要のものは何ですかって聞かれたら、もう間違いなく確実にキーワードなんですよ。要するに今回話す内容っていうのは、ブログで稼ぎたい、もしくはアフィリエイトで稼ぎたいってなった時に、もう必ず理解しておかないといけないことですね。で、こういった話に関して、ぶっちゃけ世の中に売っている本とかにも多分キーワードの重要性みたいなのが結構書かれてるんですね。で、書かれているんですけど、昔の僕も正直そういう本を読んでいました。で、読んでいて、じゃあ本当に本質的にしっかり理解できていたかって言われたら、まあ実際ノーなんですよね。その当時っていうのは、なんとなく本を読んで、ああ、そういうことかみたいな、それで終わらしちゃってたんですね。ただ、今回の動画では、そうやってなんとなく伝えるっていうだけじゃなくて、さらにキーワードから、感情にまで踏み込んでいって、まあそこまで理解することが必要なんですね。なので、そこまで深掘りしてお話をしていこうと思います。というわけで、早速、ブログで稼ぐ際のキーワードのまとめの話ですね。ここのについて話していこうと思うんですけど、まあ、ただ話す前にちょっとだけ前提条件があって、それ何かっていうと、稼いでない人、ブログで稼いでない人、もしくはブログで稼げない人ですね。基本的に共通点があって、それ何かっていうと、収益記事を書いていないってことです。で、収益記事に関してこの動画見てる方に質問してみたいんですけど、これ見てる方で、今ブログ頑張ってるって方だったら、収益記事ちゃんと書いてますかね。で、収益記事を書いていて、で、そこにちゃんとこううまくアクセスを誘導してますかね。で、ここをやっているんだったら、まあ全然問題ないんですけど、実はここ抜け落ちちゃってる人意外と多かったりするんですね。まあなので、前提条件として、この収益記事を必ず書きましょうっていう。じゃあ収益記事何かっていう、ここも少しだけ触れておくと、基本的に記事っていうのは2パターンあります。集客用の記事と、収益化のための記事。まあ集客の記事でアクセスを集めて、で、そこから、収益になる記事にこう流していく。収益になる記事っていうのは、キラーページって呼ばれたりもします。じゃあ例えば集客記事と収益記事ですよね。これ何かっていうと、じゃあ集客に関しては、例えば、プログラミングスペース価値とかですね。で、収益記事に関しては、プログラミングスペース始め方とかですね。で、この二つ何が違うかっていうと、プログラミングスペース価値。まあ、これで調べてる人っていうのは、まだプログラミング始めようかどうか迷ってる人じゃないですか。で、こういう人っていうのをまず集客するんですね。で、集客したら、それを、プログラミングスペース始め方。まあ、これで調べる人っていうのは、もう、プログラミングやろうって決めてるじゃないですか。で、やろうって決めてる人に向けて、プログラミングスペース価値の記事からこっちに流していくんですね。プログラミング価値ありますよ、みたいな。じゃあ勉強始めていきましょう、みたいな。始めるんだったら、例えばこのプログラミングスクールがいいですよ、みたいな。で、そこでおすすめすると商品が売れていくわけじゃないですか。プログラミングスクールっていう商品が売れますよね。で、これで、収益が生まれてきます。まあ、なので基本的に、集客記事っていうのが大切なんですけど、まあ、それ以上に収益化のための記事ですね。これがもう最重要になってきます。じゃあこの最重要の記事っていうのをどうやって書いていけばいいか。それが、今回の内容ですね。まあ、なので、もう一回、ブログで稼げるキーワードまとめですね。それをまとめておくと、それがこちらの通りです。で、上から順番に、おすすめ、比較、手順、商標、始め方、買い方、最安値、口コミ。まあ、こんな感じですね。で、これ順番に解説しようと思います。で、まず一つ目、おすすめですね。もうこれ超鉄板、もう鉄板級の鉄板ワードですね。もし、ブログで稼ぎたいとかなって、おすすめ系の記事っていうのを書いていないんだったら、もう今すぐに書いてくださいっていう、もうそれぐらい最重要です。じゃあ、例えばなんですけど、おすすめ系の記事ってなんで重要かっていうのを、ここ、キーワードのニーズですね。このキーワードで調べる人は、まあ、どういうモチベーションでこの検索をしているか、まあ、そこまで踏み込んで解説しようと思うんですけど、じゃあ例えばこの動画を見ている方が、じゃあ2ヶ月後から、バックパックを背負って一人旅に行くとするじゃないですか。海外一人旅です。で、初めて海外一人旅ってなったら、まあ、結構緊張するし、あとなんか持ち物も何かわかんないみたいな。あとそもそも、バッグとか持ってないから、なんかそれも買わないとな、みたいな。まあ、いろんな準備ありますよね。で、最初にじゃあちょっとバックパック探してみようかな、みたいな。旅行用のバックパックですね。で、それを探す際に、まあ、どうやって調べるかっていうと、まあ、多分大半の人が、旅行をバックパックおすすめとか、あと旅、バッグおすすめとか、まあ、多分こんな感じで、何か欲しいものをスペースおすすめみたいな、まあ、それで調べてみると思うんですね。まあ、なので、要するにどういうことかっていうと、何々スペースおすすめって、まあ、このキーワードで調べる人っていうのは、まあ、この分野の、いわゆる初心者なんですね。あまり知識がない人たち。だからあまり り知識がない人たちに、まあ、ちょっとあんま言葉よくないですけど、こういう、まあ、いわゆる情報にそこまで強くないそうですよね。その分野に関してはまだちょっと初心者的な人、まあ、そこにうまくリーチさせることによって、記事でこうリーチすることによって、そこから収益を生みやすいっていう、まあ、こういう感じになってます。じゃあ、例えばどんな感じで記事を書けばいいかっていうと、これ僕の具体例っていうのを概要欄に載せております。プログラミングスペースおすすめですね。で、この記事で正直僕月100万以上稼いでるんですけど、僕の記事を見ることで、あ、おすすめってこんな感じのこう順序に書いていけばいいんだ、みたいな。だから記事を読みながら、ただ読むんじゃなくて、文章の構造っていうのをこう理解してください。で、その構造を使ったまま、別分野で同じことをすればいいんですね。例えば旅行用の、バックパックですね。これで、おすすめの記事を書きたいんだったら、まず僕のプログラミングスクールおすすめの記事を見るじゃないですか。で、あ、こういう構造になってるんだな、みたいな。じゃあそれをバックパックに入れ替えてみよう、みたいな。まあこれ横展開って言ったりするんですけど、横展開かっていう風に言ったりするんですけど、そうやって横展開しておすすめ記事を書いていくみたいな。まあ全業種、全分野で、まあほぼ同じように横展開できるので、まあぜひやってみてください。あと一応参考までに、何々スペースおすすめの記事を書こうとしても、他のサイトと全然差別化できないみたいな、まあそういう悩みを抱えている人結構多いんですね。で、ここに関して一つアドバイスを言っておくと、他のサイトと仮に差別化できなかったとしても、もう全然一旦書いちゃって OK です。で、なんでかっていうと、もう書かないと確実に収益が生まれないからですね。だから、多くの人っていうのは、いや、この記事でキーワード書きたいけど、いや、もうなんか上位の競合が強すぎてもう無理だみたいになっちゃうんですね。で、無理だってなんかその、書く前に諦めちゃうと、もうその先絶対生まれないので、まあ、とりあえず一旦書いてみる。で、昔の僕もそうだったんですね。わ、この記事書いても絶対勝てないな、みたいな。で、書いてみるじゃないですか。で、そうすると意外とちょっと売れたりするんですよ。で、ちょっと売れるとモチベーション上がって、もっと頑張ろうみたいになってくるので、まず書いてみるっていう、これがすごい大切です。で、続いて二つ目が、比較のキーワードですね。で、ここに関して、じゃあちょっとここで問題を出します。で、この問題何かっていうと、先ほどおすすめのキーワードが重要だって話したじゃないですか。で、今回この二つ目、比較も重要なんですけど、じゃあおすすめと比較でどっちが売れやすいですか？これわかりますかね？で、このあたりをしっかり理解しておくと、読者のキーワードに対する、モチベーションですね。っていうのが、ちゃんと理解できている人だと思います。で、これ答え言ってしまうと、売れやすさで言うと、比較の方が売れやすいんですね。で、なんでかっていうと、比較で検索する人ってどういう心境かっていうと、もう正直こう、選んでる段階じゃないですか。で、選んでる段階ってどういう状況かっていうと、もう買うこと自体はもう決心してるんですね。じゃあ、さらに深掘りをしていくと、じゃあ、プログラミングスクールを探してる人としますよね。じゃあ、プログラミング勉強しようと決めるじゃないですか。で、決めた後に、じゃあ、とりあえずスクール行こうかな、みたいな。プログラミングスクールをおすすめで調べるじゃないですか。で、調べた時に何か記事が出てきて、あ、なんか A っていうプログラミングスクールと B っていうプログラミングスクール、 A 社 B 社がありましたみたいな。で、あ、おすすめでなんかこの2つ良さそうだなみたいな、なんとなく思うじゃないですか。で、その後にプログラミングスクール A 社 B 社比較みたいな、まあそのキーワードで多分調べるんですね、その人っていうのは。で、調べた後に、あ、 A 社はこんな感じなのか、 B 社こんな感じなのかみたいな。で、そこで比較して、あ、まあこの比較だったら、じゃあとりあえず A 社申し込んでみようかなみたいな、そんな感じでポチって申し込むわけじゃないですか。だから、読者、まあそのキーワードを検索する人のモチベーションとしては、おすすめっていうキーワードでも買う可能性は高いんですけど、まあそれ以上にさらに踏み込んでるのが比較ですね。だから比較の記事ももう必ず書いた方がいいですっていうのが、二つ目ですね。で、ここに関してこの比較の記事の書き方ですね、これも概要欄に参考記事っていうのを貼っていまして、僕の参考記事っていうのはヒートマップツールの比較記事なんですけど、まあこれの記事の構成を見ることで、あ、こんな感じで比較記事を書けばいいんだっていうのが理解できると思います。っていうのが2つ目ですね。で、3つ目が、手順です。で、ぶっちゃけ、手順のキーワードってもう超鉄板なんですよね。もうめちゃくちゃ鉄板で、手順の記事を書くと、もうめちゃくちゃ高い確率で商品が売れていきます。じゃあなんで売れていくかっていうと、もう内容すごいシンプルで、その手順の中に商品を設置しておけば、そこからもう自然と売れていくんですね。例えばなんですけど、じゃあブログを始める手順みたいな。5つの手順で解説しますみたいな、こういう記事があったとするじゃないですか。そしたら、ブログを始める際にステップ1、ステップ2、ステップ3みたいな、こう始まっていきますよね。その時に、じゃあ例えばステップ2でこのレンタルサーバーを借りましょうみたいな、まあそういう手順があったら、まあその記事を読んで勉強している人っていうのは、もう確実にそのサーバーに申し込むじゃないですか。なんでかっていうと、それが手順だから。下旬の2番目だから、そこを超えていかないと次いけないじゃないですか。っていう感じで、そこから、サーバーとか売れていくわけなんですね。 こういった感じで、僕のブログ見ていただくとわかるんですけど、何々を始める手順とか、何々の、まあそうですね、手順系の記事ってかなり書いていて、で、こういった記事で多分月200万とかですかね、多分それぐらい収益生まれてると思います。あと参考までに今僕が、まあこれすごい極秘情報って言えるかもしれないんですけど、ブログスペース手順ですよね。まあブログを、始める手順とかでは、まあそんな感じでいいんですけど、まあこういったワードで、上位表示するとするじゃないですか。そしたら、これいくら稼げると思いますかね。多分これ見てる方は驚くと思うんですけど、正直ブログスペース始め方、もしくはブログを始める手順とか、まあ、このあたりで上位、例えば 1,2,3 位取れたら、まあ、これだけで月数百万ですね、多分300万400万超えるぐらいです。それぐらい手順っていうキーワードがもうめちゃくちゃ強力なんですね。だからもうこれ使わない手はないと思います。じゃあ手順のキーワードでどうやって記事を書けばいいかっていうと、それも概要欄に全て載せてますので、ぜひご覧ください。はい、続いて4つ目が商標ですね。商標って何かっていうと、要するに商品名のことですね。でこれ説明するまでもないんですけど、商品名で調べる人ってもうそもそもほぼ買おうか迷ってるというか、もう完璧に最終段階じゃないですか。どうしようかなって、もう比較が終わってもさらに直前って感じですよね。で、僕だと最近この AirPods ってイヤホンあるじゃないですか。で、これとかめちゃくちゃおすすめとかお気に入りなんですけど、まあこれとかを、まあこれを買おうか迷ってる人結構多いじゃないですか。ワイヤレスイヤホンの AirPods の最新版のやつ。で、これで、AirPods とかで調べる人っていうのは、もう本当にこう直前まで来てますよね。買うかどうかみたいな。で、調べてみて、で、そこで、見たい情報っていうのは、じゃあ、AirPods っていうのがなんか人気っぽいけど、じゃあメリットなんだろう、デメリットなんだろうみたいな。で、それで、そしたら、まあ、問題なさそうだな、みたいな。じゃあ、どこで買えば一番安いんだろう、みたいな。まあ、そのあたりっていうのを知りたいわけですよね。だから、イヤーポッツの、商標のキーワード、まあ、タイトルの、例えば、イヤーポッツの徹底レビューとかですね。そういう記事を書くんだったら、メリット、デメリット、あと、購入方法とか、購入手順とか、まあ、こういったものを、載せていけばいいと思います。で、あと、ここに関して、ちょっと記事の書き方のすごいコツっていうのがあって、それ何かっていうと、先ほどに、おすすめっていう記事とか、あと、比較の記事があったじゃないですか。で、これ重要ですよって話しましたよね。で、その、先にさらに商標記事があるって感じです。例えば、じゃあ、プログラミングスクールおすすめで1個記事書きますよね。で、A 社っていうのがおすすめですみたいな。で、A 社の個別レビュー記事っていうのはこちらになりますみたいな。それが商標記事ですね。で、もう1個、例えば、プログラミングスクールの、A 社、B 社比較記事みたいな。で、この比較記事で、で、A 社の特徴こんな感じ、B 社の特徴これみたいな。で、A 社のさらに詳しい内容っていうのはこちらの記事になりますみたいな。そこから商標に流していくみたいな。まあ、これが、ブログとかでセールスをしていくすごい基本的な流れです。まあ、なので、このあたりっていうのも、もし今ブログ運営をしていて商標記事を書いていないんだったら、もう本当に今すぐ書いた方がいいレベルです。で、どんな感じで書いていけばいいかっていうと、それも、参考記事っていうのを概要欄に載せています。で、僕は昔、メルスナビっていう、まあ、投資の、なんていうんですか、ロボアドバイザーって言われるんですけど、まあそういったものの紹介記事ですね。で、これを書いていて、まあこれ単体でまあ正直結構稼げたんですね。だから、この記事構成っていうのを真似ていけば、結構商標記事でも、SEO のキーワードで上位取りやすいと思います。で、続いて5つ目が始め方ですね。で、始め方に関して、先ほど手順の、話をしたじゃないですか。手順だとめっちゃ売れますよ、みたいな。で、始め方に関してはもう正直ほぼ一緒ですね。何々を始める手順。何々の始め方みたいな。例えば、プログラミングスペース始め方とか。で、僕のサイト見ていただけたらわかるんですけど、プログラミングスペース始め方で、まあ、結構上位取れてるんですね。で、ここからはもう多分結構収益出てると思います。あともちろん言うまでもなく、ブログスペース始め方ですね。これも書いています。で、ここに関しても、記事の書き方っていうのを概要欄に載せてますので、ぜひ参考記事ご覧ください。で、続いて6個目が、買い方ですね。で、買い方、これ多分あんま気づいてる人いないと思うんですけど、これも実はすごい売れるんですよね。で、買い方で調べる人って、どんな感じの気持ちかっていうと、本当にもう買うこと完全に決めてるじゃないですか。で、買うこと決めたけど、まあ、ただ、今世の中にはいろんなその EC サイトとか、あと店舗で買うとか、いろいろ選択肢あるわけですよね。買うって言っても選択肢があるみたいな。で、その買い方を迷ってる。もうこういう人たちってもう、買う本当もうギリギリのとこじゃないですか。だからこういう買い方系の記事もすごい書いた方がいいです。じゃあ、例えば、どんな感じで書くといいかっていうと、まあ、知ってる方少ないかもしれないんですけど、中国にシャオミっていうスマホメーカーがあるんですね。で、僕今は普通にこうやって iPhone 使ってるんですけど、この iPhone を買う前っていうのは、シャオミのスマホを一時期使ってたんですね。で、なんでシャオミ使ってたかっていうと、シャオミの人が、本を出していて、で、その本を読んで僕はちょっと感動したので、 シャオミ使いたいと思って、まあ、買ったんですよ。まあ、ただ、シャオミって日本だと、まあ、そこまでメジャーじゃないじゃないですか。だから、海外の、海外から、まあ、取り寄せて買わないといけないんですけど、まあ、その当時って情報少なかったんですね。だから僕が買ったのが、シャオミの、MI2 っていう端末かな。で、それを買って、その後にレビュー記事書いたんですね。シャオミ MI2 の、買い方みたいな。で、それで結論から言うと、シャオミ MI2 の買い方の記事で、僕は、結構稼ぎました。多分、スマホの端末代っていうのは余裕で回収したぐらい稼ぎましたね。で、なんで稼げたかっていうと、そもそも、その当時っていうのは、シャオミっていうスマホの買い方がそこまで日本に広まっていなかった。あと、たまに偽物もあったんですね。だから、僕は、シャオミ MI2 の買い方、で、その後に、カッコをつけて、偽物を買わないための注意点みたいな。まあ、そういうタイトルにしたんですね。そしたらもういろんな人がこう、その記事を読みまくって、で、そこから商品がずっと売れていくみたいな。これが、もう今はさすがに売れてないんですけど、その端末自体が古いので、まあ、ただ僕がやったこの手法っていうのは、例えばシャオミとか、まあそういった新しいスマホが出てきた時に、別の商品名で全部入れ替えできますよね。何か新しい商品名、スペース買い方みたいな。っていう感じでやっていくと、結構その穴場のキーワードがいっぱいあったりするので、ぜひ試してみてください。で、ここに関しても、シャオミの記事っていうのを概要欄に載せてますので、まあそれ見るとかなり参考になると思います。で、続いて7個目っていうのが最安値のキーワードですね。で、ここに関しても、まあすごいやり方簡単ですね。例えばオンライン英会話系とかで狙うんだったら、オンライン英会話スペース最安値ですね。これで記事を書く。で、記事を書いて、例えばタイトルのイメージとしては、オンライン英会話の、最安値は DMM 英会話ですみたいな。例えばこんなタイトルにして、で、そこで、なんで最安値なのかみたいな。まあ料金体系とかをまず説明した後に、DMM 英会話の、メリット、デメリットとかをこう紹介していくみたいな。そんな流れです。で、ここの、最安値のキーワードに関しては、もう結局そのやることっていうのはその価格をこう細かく比較するだけじゃないですか。だから正直、記事を書くこと自体は多少めんどくさいんですけど、やり方としては簡単だと思います。だから現時点でもし書いてない方いたら、商品名スペース最安値とかで記事を書いてみる。これもありだと思います。はい、続いて一番最後8個目が、口コミもしくはレビューですね。で、ここに関しても、先ほど商標記事の書き方の話あったじゃないですか。で、それとほとんど一緒なんですけど、商品名スペースレビューとか、商品名スペース評判とか、もしくは商品名スペース感想とかですね。で、僕実は以前の動画でも話したんですけど、商品名スペース感想、まあ、僕の場合だとオーディブルっていうアマゾンが、やっている音声学習のなんかサービスみたいな。で、オーディブルスペース感想で多分僕の記事が1位か2位ぐらい出てくるんですけど、まあ、このキーワードで書くだけでも月3万円ぐらい入ってきたりします。まあ、なのでここで何を伝えたいかっていうと、商品名スペースレビューとか商品名スペース評判みたいな、まあ、こっちのキーワードってまあいろんなブロガーがもうすでに書いちゃったりしてるんですね。だからそうじゃなくて商品名スペース感想とかですね、まあそういった感じでちょっとニッチな方を狙うと、実はこう競合が少なかったりして稼げますよみたいな。で、ここに関しては別の動画で解説をしておりまして、で、それも概要欄に載せています。はい、というわけで今回8個紹介したんですけど、もう一回振り返っておくと、こちらの通りですね。で、上から順番におすすめ、比較、手順、商標、始め方、買い方、最安値、口コミ、まあこんな感じですね。まあなのでここまで見てくださった方はぜひ、このキーワードを使って記事を書いてみてください。で、世の中的にはブログでなんか3万稼ぐとか、ブログで5万稼ぐとか、ブログで10万稼ぐみたいな難しいって思われてるかもしれないんですけど、まあぶっちゃけ僕が今お話したことっていうのはしっかり頭に入れて、で、記事を書くじゃないですか。で、記事を書いていって、で、ちゃんとその例えば何々スペースおすすめの記事をまず書きますよね。書いた後にそこから集客用の記事、例えばプログラミングの価値はどうなのかみたいな、プログラミング学習する価値あるかとか、プログラミングは AI になんか取って代わられないのかみたいな、そういう記事を書きますよね。で、書いたらプログラミングスクールおすすめの記事にそこからこう流していくんですね。で、ブログで稼ぐってマジでこれだけなんです。で、これやってちゃんと継続して半年とか1年やっていったら、まあ、月3万とか月5万とかって結構いくんですね。で、月3万5万稼げるようになったら、まあ、それだけで生きていくのは無理かもしれないんですけど、なんて言うんですか、まあ、正直心の余裕めちゃくちゃ出るんですよね。昔の僕もそうだったんですけど、初めてブログで月5万稼いだ時は、で、当時僕大学卒業する前ぐらいだったかな、まあ、それぐらいだったので、まあ、5万稼げるって自分からしたらもうめちゃくちゃ大きいお金というか、まあ、5万って大学生が5万稼ぐってアルバイト結構1ヶ月ぐらいやって、まあ、それで5万とかじゃないですか。で、それを家にいてパソコンで稼いだみたいな衝撃を受けて、で、5万あったらもう就職しないでもなんとかいけるじゃんみたいな、まあ、そんな感じで思えたので、まあ、この動画見てる方も3万5万って今お話した内容でちゃんとやっていけば稼げるので、まあ、ぜひ諦めずにトライしてみてください。というわけで今回これぐらいしようと思います。で、僕のチャンネルでは がこういった感じで、ブログに関する話、あとは基本的に稼ぎ方にフォーカスして発信をしております。で、僕、他の動画とかでもいろいろ稼ぎ方に関して発信しているので、もちろん全員にブログかけたりはないんですけど、まあ、ブログでもいいですし、あと、過去動画だと、まあ、プログラミングの稼ぎ方とか、あとは、まあ、最近だと YouTube でどう稼いでいくか、動画編集でどう稼いでいくかみたいな、まあ、このあたり発信していて、で、もちろん最初の走り出しはしんどいんですね。しんどいんですけど、一回ちょっと慣れてくると、本当に5万、10万とか、で、早い人とかだともう1年で、それこそもう、本当に早い人は100万とかいっちゃうんですよ。そんな感じで、基本的にもう僕が話してる内容って、利益率が高くても稼ぎやすい業界しか行ってないので、まあ、なんて言うんですかね、なるべくこう、まあ、言葉悪いですけど、なるべく楽して稼ぎたいとか、まあ、とりあえずちょっとなるべく早く稼ぎたいな、みたいな、まあ、そういう風に考えている方いたら、まあ、ぜひ参考にしてみてください。というわけで以上となります。さよなら。